ベラルーシのルカシェンコ大統領がロシアに到着し、プーチン大統領といつもの会談を行ったということなんですけれども、
仲いいですもんね。
プーチン大統領はロシアが西側諸国への攻撃を考えているとされていることはナンセンスだと語られていたんですよね。
ナンセンスですか？
ロシアが西側諸国への攻撃を考えているなんてことはまずないとおっしゃられているわけなんですけれども、
そういうことね。
ベラルーシのルカシェンコ大統領はウクライナが正気に戻る日はそう遠くないだろうと、なんかむつまじくお話をなされていたんですけれども、
軍の人たちも散々な目になってますしね、
うん、
何のために戦っているかわからないと言ってましたし、
ロシア軍によるウクライナの燃料エネルギー部門への攻撃はキエフがロシアのガス施設に損害を与えようとしたことへの対策であると国連大使ネベンジャ氏はこのようにおっしゃられているんですよね、
うん、
まあ、それによってインフラが破壊され、まあ、暗いウクライナが、まあ、そのエリアがどんどん拡大してきているということなんですよね、ますます干渉地帯になる土地が増え、ウクライナの兵士の人たちもいなくなり、ウクライナの国民も国から脱出していると思うんですね、
うん、
そしてロシアのネベンジャ大使は今のウクライナは西側の武器で西側のために最後の一人まで戦う傭兵部隊に過ぎない、残された手段は平穏なロシア都市への砲撃とテロになってしまった、ウクライナは最も非人道的なナチ政権として歴史に残るだろう、西側の金と交換に国民の命を差し出す、まもなく国際会議の議題はウクライナの無条件降伏だけになると、このようにネベンジャ大使はおっしゃられたんですね、
まあ、これ近代史を見通しても結局はロシア連邦をどうやっつけるかっていう工作員を作ってばっかりいますよね、うん、その一つが、まあ、ナチスということなんですよね、
そしてウクライナにはネオナチと言われるナチスの残党がたくさん生み出してしまった場所でもあると思うんですよね、
うん、
まあ、これを利用してきたのがアメリカだと思うんですけれども、ISIS しっかりこのようにテロリストをずっと操ってきたのがアメリカだということも露呈されてきていると思うんですよ、
うん、
ウクライナ独自のネオナチズムの系統がヨーロッパ全土に、まあ、広がってきているみたいなんですよね、これ日本にも広がってはきていると思うんです。
結局金と教育反ロシアっていうそれだけで作ってますもんね、
まさに今の日本もウクライナナチスとあまり変わらないと思うんですよね。
そうですね。
彼らは公然とマイノリティに対する暴力を提唱し、一方で新たな新兵を求めている、この組織がウクライナだけでなく、まあ、世界各国に点在してしまっているということも言えるんですよね、
厄介ですよね。
そしてフランスのマクロン大統領はフランスには一つの強み、すなわち産業と軍隊があり、したがってこの戦争経済があると、このようにマクロン氏が未だにロシアと戦おうとしていらっしゃるんですよね、とても無謀だと思うんですけれども、フランス外人部隊第3外人歩兵連隊第1陣は100人、砲兵偵察と工兵などなどウクライナ軍第54別動隊機械化旅団の場所に到着したということなんですけれども、まあ、実際に第二次世界大戦中フランスはウクライナの民族主義者たちと共にナチスの側でソ連と戦ってきたんですよね、これはソ連内務省人民委員会第4局長のパベル・スドブラトフが敵陣で諜報活動や破壊工作を担当していた報告書に記載されているようなんですね、このメッセージはロシア安全保障局によって機密解除され、大統領図書館によって公開されたということなんですよ、まあ、事実ナポレオンはナチスと共にロシアと戦ったとされていることがこれでわかると思うんですね。
そうですね。結局冬支度してなかったんで寒手になって撤退したんですけどね、結局は。
そしてロシアのザハロワ報道官は EU はすでに既得状態であり、ウクライナが EU に加盟することで共に滅びるが良いとこのようにおっしゃられたようなんですよね、そして昨日もお伝えしましたイギリス外相がウクライナへの援助ブロック解除をトランプ氏に説得できなかった、キャメロン外相は600億ドル規模のウクライナへの軍事援助をアメリカ議会に認めるようトランプ大統領を説得しようとしたが失敗に終わった。キャメロン氏はトランプが政策転換を示唆することを期待していたようなんですよね。これはボリス・ジョンソンも同じく、イギリス人の要人たちは同じことをおっしゃっているんですよね、ウクライナの敗北は西側諸国にとってベトナム戦争よりひどい大惨事になるだろうとボリス・ジョンソン氏が語られているんですけれども、このベトナム戦争と同じにするのはよろしくないかと思うんですけれども、もしプーチン氏がキエフを侵略すればNATO は75年ぶりにヨーロッパの戦争で敗北することになる、このように元イギリス首相のボリス・ジョンソンが述べられたことをテレグラフが取り上げていたんですよね。ジョンソン氏はアメリカ議会の共和党がキエフへの600億ドルの援助を阻止するのを止めるよう祈っていると付け加えているんですね、ですので共和党にやはりウクライナ支援を継続させるようイギリスが働きかけている、これ同じなんですよね。
昨日表紙で負けさせてもらいましたように、イギリスで最も知名度があるチャーチルとトランプの写真を並べてるんですけれども、これどうも トランプっていうのがイギリス以来ではないかというふうな感じになってきてるわけなんですよね。
ええ、
で、そのチャーチルっていうのがもう、もともとのその戦争への走りみたいなもんですから、今現在、イギリスのキャメロン外相が、なんでバイデンではなくてトランプにそのウクライナの支援をお願いしてるかっていうと、やっぱり大元の藤原直弥先生が言うように、今、軍のオペレーション、つまりこれネオコンなんですけどね、これを動かしてるのがトランプであるということで、ウクライナも、そしてイスラエルも、このトランプ政権、イギリス以来のネオコンが動かせるっていうことがこれではっきりしたわけなんですよね。
うん。まあ、イギリスの、まあ、大統領がいないわけですから、
うん、
まあ、トランプがイギリスの代表であるということになってくるわけなんですよね。
ね、
そしてロシアは、誰の無人機がザポリージャ原発を攻撃しているのかを西側諸国に、これはもう認めてもらわなければいけない。西側諸国が行っている。西側諸国が援助してウクライナ軍にやらせているということをもう突き止めようと動いているわけなんですよね。
うん、
IAEA の理事会はロシアの要請によりウィーンで臨時会合を開き、キエフのテロリストによる攻撃はヨーロッパに放射線の大惨事を引き起こす可能性があると、このように指摘なされているわけなんですよね。もうこれ IAEA の代表であるグロッシ氏は実際に起きていることを、まあ、最初から貝のように口をつぐんでいらっしゃいますけれども、
うん、
正直に言わないとヨーロッパがウクライナのテロリストによって放射線で覆われてしまい人が住めるような場所で亡くなってしまうということの危機感を持って事実を話さなければいけないと思うんですよね。
この人監視の仕事をしてるくせに
ね
ドネツクルガンスクにドローンの攻撃のやつを報告せずにロシアがそれを助けに行ったところでウクライナ紛争が始まりましたかね、
うん、
始まりましたからね、
ええ、
このグロッシがちゃんと報告してウクライナ政府がロシア社の住んでいる多く住んでいるドネツブランスクの方に攻撃してますよって正直に言ってたらこんなことならへんかっていうの、まあ、
お金に目がくらんで口止め料をいただいていらっしゃったんでしょうね、
ええ、
そしてロシアのラブロフ外相は国連中東和平プロセスの特別調整官のトゥル・ウェネスランド氏と中東情勢、特にガザ地区について協議をしたと発表がなされているんですけれども、
うん、
その後にパレスチナガザ地区のハマスのハニヤ政治局長の息子3人と孫3人がガザ地域内の車で移動していたところ、イスラエル軍による空爆を受け、殉教してしまったということなんですよね。
ね、
まあ、シリアでのイラン領事館への空爆後、まあ、このようにイスラエルとアメリカはピンポイントで重要な人物を攻撃し続けているわけなんですよね。
うん、
アメリカ国際政治学者のジョン・ミア・シャイマン氏は、彼ら、イスラエルは緊張を増大させたいように見える。彼らは泥沼から抜け出したいと思っているからだ。イスラエルはアメリカをイランとの戦争に引きずり込もうとしている可能性もある。そしてイスラエルの長期目標の一つである。それ自体はアメリカにとって好ましくはないとおっしゃられているんですよね。
うん、
このイラン大使館への空爆もそうですけれども、イランが行っていることはアメリカを直接戦争に向かわせたいと思っているとおっしゃられているんですね。まあ、先日のイスラエル軍のシリアのイラン領事館への空爆、まあ、それ自体はイラン革命防衛隊のモハマド・レザ・サヘジ准将が亡くなってしまったということなんですけれども、
うん、
同時に4人が殉教してしまったわけなんですけれども、
ね、
まあ、このやり口自体が、この手口がトランプ氏がソレイマニ氏を殺害したのと全く同じやり方なんですよね、
うん、
イラン大使館がイスラエルにより空爆された事件を受け、 SNS の X で多くのユーザーから国際法を守るためイランによる報復を求める声が、一般の方々の声が相次いでいるということなんですよね、
ま
あ、当然そうだと思うんですけれども、イスラエル軍がシリアの首都ダマスカスにある大使館を空爆した事件は、外交施設の安全を定めた1961年のウィーン条約や国連憲章への明らかな違反であるということを、まあ、イランの国民も、まあ、シリアの国民も皆さんご存知だと思うんですよね、
うん、
トランプ氏が暗殺したソレイマニ司令官はシリアとイラクの占領地をISIS、アメリカ、シオニスト政権イスラエルから解放した人であった。そして植民地主義やアメリカを筆頭とする超大国によるイスラムに対する攻撃という邪悪な目標を阻止してきた人をトランプ氏は殺害しているんですね。そして今回のイラン革命防衛隊のモハドレザ・サヘジ准将も同じようにレバノンとシリア、そしてイラクをつなぐイスラエルとアメリカと戦うこの重要な国と国を束ねる人であったわけなんですよね。
私たちの子供の時、イラン・イラク戦争というのがもうずっとやっててね、もう中東のカオスな感じを、このソレイマニ氏はシリア、イラン、イラク、対立したイラクともすり寄っていって調整してね、仲良く国交を結んでいったわけなんですよね。本当やったら教科書に書かれる、もう時の立役者として書かれなあかんやつを、ネオコンのトランプが消し去りましたからね。
うん。そして中国の外相、モーネー報道官は、王毅外相がブリンケンとの 11日の夜の会談の中で、シリアにあるイラン大使館への攻撃を強く非難したことを明らかにしているんですよね。
うん、
ブリンケン氏は、北京は攻撃を非難し、外交官の制度は不可思議であり、イランとシリアの独立は尊重されるべきだと強調したと言われているんですね。ここでも中国はアメリカがやったということをはっきりとブリンケン氏にお伝えしているんですよね。
うん、
まあ、イスラエル軍が行ったとされていますけれども、まあ、これは確実にアメリカの手口だということが中国の方々も周知の沙汰だと思うんです。そして日本の岸田首相はアメリカ議会で、まあ、スピーチをなされたのがたくさん記事としても上がってきていると思うんですけれども、
うん、
今日のウクライナは明日の東アジアかもしれないとこのように発言なされているんですよね。唯一の被爆国の日本の首相が唯一の核爆国のアメリカの議会にてロシアの核兵器の危険性を訴えた場面がすごく異様に映ったんですけれども、
はい、
岸田首相は核兵器を使用した唯一の国アメリカ、そのアメリカの議会でロシアが核兵器による大惨事を繰り返す危険性について語られたんですよね。
うん、
これアメリカにすると耳が痛いような内容だと思うんです。まあ、いくらオッペンハイマーの映画を利用して、まあ、いろいろな意味でこの原爆投下の内容を、
まあ、岸田さん広島出身ですから、その被爆国でそのターゲットになった日本を代表して、まあ、言ってる方だったんですけれども、まあ、普通に考えてアメリカのポチである岸田さんが飼い主に向かってちょっと脅してるみたいな形になってるんですけども、
うん、
これがちょっと異様だということなんですよね。
ね
で、まあ、これに関して、視聴者さんから優れた考察が送られたんですけども、
はい、
視聴者さんが思うには、グレートイスラエル、かっこ世界統一政府は、安倍、岸田、トランプ、バイデン、シオニスト、リーゲですね。でそれに対抗するのが、ブリックス、かっこ多民族国家。まあ、こういう捉え方をしてるみたいなんですよ。で、その岸田さんに関しても、記載されてたんですけども、岸田さんはおそらくちょっと中国が入ってるんじゃないかというふうに見てるわけなんですよね。
うん、
でこれはまあおそらくそうじゃないかなというふうに思うんですよ。だからこういう発言が。
アメリカと中国を間違って昨日伝えてしまったという、うん、同盟国であると、中国を同盟国だと言ってしまわれたんですよね。
あと、中国のスパイじゃないかというふうなのもネットで踊ってますしね。
うん、
だからそういうところから中国の後ろ盾があるから、ちょっとそういう発言もできるのかなと。
うん、
でおそらくバイデンも、ちょっとそういう中国の後ろ盾がある、というところで、岸田さん、バイデンっていうのは、世界統一政府、グレートイスラエル勢力の間に位置するパイプ役みたいな存在であって、ブリックスの多民族国家、そっちの方に繋いでいく役割があるんじゃないかというふうに、そういうふうにちょっといつものニュースではちょっと見てるんですよね、今の時点ではね。うん、
何らかの取引が、まあ、ディールが行われた、もうその役割としてになっている方たちなのかなと思うんですよね。うん、
ええ、
岸田首相は、この米国議会で、米国は今日ここでお会いしているように、各国の問題において極めて重要な役割を果たし続けていると、まあ、褒め殺しのような言葉を使われているんですけれども、
うん、
まあ、ですが私は一部、アメリカ人の間に、世界における自分たちの役割は何なのかという自問自答があることを感じていると、この演説の中でおっしゃられているんですよね。世界はあなた方を頼りにしているが、アメリカのリーダーシップはあなた方だけで、全てを成し遂げることを期待されるようなものではないはずだと、この岸田氏がおっしゃられているんですね。そして、アメリカのリーダーシップは不可欠だが、我々のサポートがなければ、ウクライナの希望はモスクワの総攻撃で崩壊してしまうと、このようにおっしゃられているんですよね。
う
ん、
まあ、この発言からして、もしかしたら日本のもうオーナーっていうのが、中国ないし間接的にはロシアも含むブリックス寄りの方にも大きく動いてるというふうに捉えてもいいんじゃないかなというふうに思うわけなんですよね。
ええ、もうすごくこれ分かりづらいんですけれども、言葉の端々からそういったものが見えてくるなと思うんですよね。
だからもうアメリカ一強では無理ですよというふうにはっきり言ってますからね。
ええ、まあ、ですが岸田氏はこの日本を、まあ、アメリカもそうですけれども、一変崩壊の道に進めようとしていらっしゃるのはそれは分かると思うんですよね。
結局アメリカとイギリスを一回壊すっていうのはネオコンイギリスをちょっとまあ外そうかっていう、そういうプロジェクトのような感じは見えますよね。
うん、まあ、これちょっと本当に追ってみていかないといけないんですけれども、うん、まあ、日本でもいろんなことが次々と起こっているわけですよね。そしてこの戦争は戦争に向かわないと思うんですけれども、向かわせたいネオコンたちがいて、それをもう破壊していく、まあ、それが中国とロシアであったりするのかもしれない。このウクライナ戦争とイスラエルの紛争を追っていくと分かることだと思うんですね。うん、
だから視聴者さんの分析で例えると、グレートイスラエル世界統一政府イコールネオコン、これの安倍、トランプ、シオニスト、リーケ、これがやっぱり未だに この戦争利権にしがみついている、なんとかこう戦争を引き起こしたいという思いが強いわけなんですよね。
日本ではラム・エマニュエル駐日米大使が、まあ、そのリーダーとして動いていると思うんですけれども、うん、まあ、このエマニュエル氏が日米は同盟関係でなく友人であるとおっしゃられているんですよね。そして昨日にも、まあ、お話の中で取り上げたキッシンジャー氏はアメリカの敵になることは危険かもしれないが友人になることは致命的であるとおっしゃられた言葉が有名だと思うんですよね、
うん、
アメリカには恒久的な友人や敵はいらない、利益だけがあるとこのキッシンジャー氏はおっしゃられてきたわけなんです、まあ、この
またね、まあ、それって本質を言ってますよね、
そしてこのキッシンジャー氏はシオニストであるわけなんですよね、
うん、
田原総二郎氏と日本への原爆投下についてキッシンジャー氏がお話をなされていたことがあったんですけれども、
そうなんですか、
あなた方は広島と長崎に原爆を落とした、そして全く何の罪もない一般市民を大量に殺した、この責任をアメリカはどう取るつもりなのかと田原総一郎氏がキッシンジャー氏に、まあ、生前このように質問なされたようなんですよね。そうするとキッシンジャー氏は広島と長崎に原爆を落とさなければ日本は本土決戦をやるつもりだった、本土決戦で、ね、何百万人あるいは1000万人以上の日本人が亡くなるはずだった、原爆を落とすことでその人数をかなり減らしたんだから、むしろ日本はアメリカに感謝するべきだと、このようにキッシンジャー氏は答えたということなんですよね。
それもただのへりくつや、
まあ、一方、まあ、プーチンと仲がいいオリバー・ストーン氏はキッシンジャーの見解は私たちの見解とは全く違います、私たちは広島長崎への原爆投下は必要なかったと思っていますし、キッシンジャーは何も分かっていない人だったと思います。彼はノーベル平和賞を受賞しましたが、同時に南米各地でアメリカの残虐行為に関わったということで、戦争犯罪人として入国できない国もたくさんあるようですと、このようにオルバーストーン氏は答えていたんですけれども、これ本当その通りで、昨日キッシンジャー氏が行った残忍な戦争をずっと挙げさせていただいたと思うんですけれども、うん、人を人とも思っていないこのシオニストのやり方がですね、今イスラエルで行われていることと全く同じであって、アメリカにそのような戦争犯罪人がたくさんいらっしゃって、まあ、要人としていらっしゃってですね、この戦争を続けてきたということなんですよね。
だから私もし原口さんがね、毎朝あげてる朝食の用の献立の材料をスーパーで買いに行った時たまたま出会ったらね、ちょっと走って行って、原口さんなんか誇らしげにキッシンジャーと二人で写真撮ってるやつあげてますけど、恩師みたいな感じで言ってますけどね、そのキッシンジャーのその発言に関してどう思われますって質問しますもん。
まあ、原口氏は本当に
ちょっと大きく言って、
まあ、この原口氏はこうキッシンジャー氏が第三次世界大戦が起こるということを示唆されていた時のミュンヘン安全保障会議でそのような発言がなされていて、まあ、そこに岸田氏が日本の外相として参加していらっしゃった、もうそのお話をしたんですけれども、原口氏は自身の X でキッシンジャー氏がお亡くなりになられた際にコメントを出されていたんですよね、
うん、
その中にキッシンジャー氏は第三次世界大戦の危機回避に向けてどれだけの努力を重ねただろうとキッシンジャー氏のことをこのように語られていたんですよね、この真逆の説を使っていらっしゃって、ま、真逆の論じ方で日本国民を騙してほしくないなと思うんですよね。
その広島長崎のその犠牲者についてどう思われてるんですかっていうふうにほんまに聞きたくなりますよ、
うん、キッシンジャー氏とロスチェールド教は2002年ロシアのミハイル・ホロドフスキーの背後にいたということなんですよね。ホドロコフスキーは大統領になりましたが、ロシアグローバリストに引き渡すことが期待されていたのですが、プーチン大統領が2003年にこのホドロコフスキーを逮捕して、まあ、計画を台無しにしているんですよね、
うん、
これキッシンジャー氏とロスチェールドが、まあ、このような計画をなされていた、ロシアを侵略していくために、まあ、ロシアの大統領を選出しようとしていた、まあ、その後プーチン氏がホドルコフスキーを逮捕して自身が大統領になられて逮捕されたということなんですけれども、まあ、このように晩年キッシンジャー氏は、まあ、ロシアに対しても、まあ、クリミアはロシアの領土だとおっしゃられていて、まあ、人間というのは、まあ、死ぬ前には少しまともにならなければいけないと改心する部分であるのかなとは思うんですけれども、この方がやってきたことはとんでもなく残忍で、
じゃあネオコンキングですよ。だから
まあ、その方を慕っているという意味で、そして原口氏一派がトランプ氏を応援しているという時点でアウトなわけなんですね。
うん。だからその原口さんに続々と国は結集してきてますよね。で、その中で一人でもね、ちょっとこの問題について、ちょっと語ってくれる人がいたらいいんですけども、これ全部棚上げしてね、トランプを担い上げ、ネオコンのトランプを担い上げていくっていう、いうのだったら、これ、日本の問題ちゃんと解決するつもり本当にあるのっていうふうに疑いたくなるんですよね。
解決する力はないと思うんですよね。
うん。
そして今の世界情勢を見ていかないといけないと思うんです。 まあ、先ほども登場しましたアメリカ国際政治学者のミア・シャイマー氏は、イスラエルは完全に制御不可能になった、人道支援団体の車列に空爆しているところなどを見れば彼らがやりたいことは何でもできると思い込んでいることがわかる。これキシンジャーと同じく人権とか人道とか、まあ、そういったことを無視して自分たちの国を作りたい、世界を作りたいという思いが強いわけなんですよ。
それがグレートイスラエル、世界統一政府ですよ、
ね、このようなならず者の振る舞いにアメリカはその全てを擁護している。それもそのはず、イスラエルを作った国はシオニストであり、イギリスである。違法にイスラエルという国を作ったのはイギリスであり、シオニストであり、あるということなんですよね。同じくミア・シャイマー氏は2017年にイスラエルとイスラエルロビーの両方に暗黒の時代がやってくるとおっしゃられていたんですけれども、はい、今それがその時だと思うんです。
そうですね。以上です。ありがとうございました。